1ページ表紙。成人式に出席された華やかなお振袖姿の女性やスーツ姿の男性の写真が6枚掲載されています。2ページ、3ページ。祝令和3年4年十和田市成人式。感謝と志を胸に新たな一歩を踏み出す。昨年12月26日、延期となっていた令和3年成人式が行われ、169人が参加しました。年が明けて1月9日には、本年度の新成人を祝う令和4年成人式が行われ、330人が参加しました。会場の市民文化センター前では、友人との再会を喜び、振袖やスーツ姿で記念撮影をする新成人の笑顔が多く見られました。また、成長した我が子の晴れ姿を写真に収め、温かく見守る家族の姿も見られました。式典では、小山田久志市長から、夢を追う勇気という言葉が贈られ、新成人たちは真剣な表情で聞き入っていました。成人の誓いでは、代表の新成人が、両親や恩師などへの感謝を伝え、夢や目標に向かって歩んでいくことを誓いました。これから、それぞれの道を歩んでいく新成人、成人としての自覚や責任をしっかりと胸に刻み、新たな一歩を踏み出しました。スナップ写真集、当日の様子を写した11枚の写真が掲載されています。成人の誓い、令和3年新成人代表、岩渕達政さん、西野彩香さん、令和4年新成人代表、木村大人さん、ディクソン太陽さん、岡田ハコさん。5人の写真とコメントです。岩渕達政さん。20歳で大学を辞め、ラーメン屋になるため、全国を飛び回り修行し、今は弘前市でラーメン屋を営んでいます。親元を離れ、学生から社会人、経営者になり、立場が変わっていくにつれ、どれだけ多くのことを与えられてきたのか、つくづく思い知らされています。与えられてきたこの不自由のない安心した生活を、次の世代に与えるだけでなく、何か一つでも付加価値をつけて与えられたらと思います。西野彩香さん。高校時代は、十和田バラ焼きゼミナールの皆さんと共に活動をさせていただき、十和田の新しい魅力を発見するとともに、本気になることの楽しさ、人と人とのつながりの大切さを学びました。このかけがえのない経験から、地元に貢献したいと思い、社会人として夢に向かってで努力しています。感謝の気持ちと十和田市で生まれ育った誇りを胸に、今後マスクが取れた時、さらに笑顔あふれる未来を歩むことを約束します。木村大人さん、生まれ育った十和田市に少しでも貢献したいと思い、高校時代は十和田市役所就職を目標に、学業に励み、その目標を達成することができました。今、新しくできた目標は、十和田市の特徴や特色についての知識をさらに習得していくことです。十和田市も私たち新成人と一緒で、今後ももっと発展していける街であり、明るい未来が待っていると思います。これからの市の発展に携わり、貢献していきたいです。ディクソン太陽さん。 三本木中学校のサッカー部で主将を務め、全国大会に出場し、その過程で全員で気持ちを一つにし、目標に向けて努力することの大切さと、勝つことの重要性を学びました。当時の顧問の先生が常に話していた、周りの人への感謝を忘れるな、という言葉も、今では心の奥底から理解できる気がします。いつまでも支えられるだけでなく、これからの子供たちを支える立派な大人になりたいです。岡田箱さん。市外の中学高校に進学し、課外活動で地域間の教育格差を実感し、学生団体を立ち上げ、副代表として活動をしてきました。まだまだ知らないことだらけのこの世界で、どんな時も心躍る選択をし、広い視野と心を持って力強く人生を歩んでいきます。あらゆる社会問題を自分ごととして捉え、一人一人ができる小さな取り組みを積み上げ、誰もが暮らしやすい社会を自分たちの手で実現していきましょう。4ページ。令和3年度、十和田市体育、スポーツに関する表彰。問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 58-0187。この表彰は、本市の体育、スポーツの振興に功績のあった人や、各種スポーツ大会で優秀な成績を収めた人に贈られます。体育功労賞、田波洋二さん、十和田市卓球協会顧問、十和田市熟年卓球クラブ会長、十和田市卓球協会副会長や顧問を歴任したほか、十和田市熟年卓球クラブ会長として、幅広い年代の方々が卓球に楽しめる環境づくりに取り組み、障害スポーツ活動の振興に尽力した。また、指導者としても、県大会、東北大会、全国大会に多くの選手を輩出した。体育功労賞、田中勉さん。公益社団法人、日本パークゴルフ協会、青森県連合会、主任指導員。十和田市パークゴルフ協会元指導普及部長。十和田市パークゴルフ協会の設立に尽力し、平成16年に日本パークゴルフ協会公認指導員資格を取得。平成18年には日本パークゴルフ協会任命の主任指導員として、指導者の育成、指導や公認コースの認定を行うなど、市内はもとより県内のパークゴルフ普及に大きく貢献した。スポーツ特別賞、金浜亮さん。東京2020オリンピックレスリング日本女子代表コーチ、サントリービバレッジソリューション株式会社。東京2020オリンピックレスリング日本女子代表のコーチとして、河合梨紗子選手、河合友香子選手姉妹の金メダル獲得に大きく貢献した。日本代表コーチとして数々の国際大会に同行するなど、現在も日本を代表する選手を数多く育成している。顔写真とプロフィールでした。音訳者中、各賞に入賞された方々の名前は掲載されていますが、一部省略します。中終わり。スポーツ賞、 一般個人、小川光大、ほか5名。特別賞、佐々木茂、ほか8名。優秀選手賞、一般個人、鈴木隆介、ほか8名。生徒個人、西上、美咲、ほか12名。一般団体、十和田市ゲートボール協会、青森県チーム。生徒団体、三本木農業、恵拓高校相撲部、ほか3団体。スポーツ奨励賞、一般個人、工藤信之、ほか13名。生徒個人、大西、ほか1名。一般団体、十和田市ゲートボール協会、ほか2団体。5ページ、地域の助け合い、支え合いにみんなの力を。問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6720。生活支援体制整備事業。高齢化が進み、一人暮らしや高齢者のみの世帯が増えると、ゴミ出しや雪かき、電球の交換、買い物など、暮らしの中でちょっとした困りごとが増えてきます。介護や医療が専門的なサービスを必要とするのに対し、暮らしの困りごとは住民同士の支え合いで解決できることがたくさんあります。住み慣れた町で元気に長く暮らしていくために、個人はもちろん、町内会や地域のサロン、ボランティア、商店、民間事業所などみんなで支え合いの輪を広げていきましょう。市では社会福祉協議会、地域包括支援センター、在宅介護支援センターやその他関係機関と連携、協力をしながら小学校区ごとに生活支援コーディネーターを配置し、地域の皆さんと一緒にみんなが生活しやすい地域づくりを考え、高齢者の生活を支援する体制の整備を進めています。あなたの町の生活支援コーディネーター、担当地区における町内会単位の助け合いや地域づくり活動に対し、企画、調整、支援を行っています。また、生活支援に関する困りごとに対し、住民、ボランティア、社会福祉法人、民間企業などとともに、新たな支え合いのシステム構築をしていきます。北地域、東地域、西南地域の色分けの地図が掲載されています。北地域、北園深持小学校区、在宅介護支援センター八甲荘。東地域、洞内松陽千歳小学校区、在宅介護支援センター老健十和田。三本木小学校区、在宅介護支援センター道の区園。東藤坂高静小学校区、在宅介護支援センターキャンパス。西南地域、南小学校区、十和田在宅介護支援センター。西しわ下霧田小学校区、在宅介護支援センターハートランド。十和田湖沢田ホーク小学校区、在宅介護支援センターおいらせ。生活支援コーディネーターの取り組みを紹介します。社会資源の把握、サロンなどの地域の居場所、生活支援の有償サービス、NPO やボランティアなどの地域の社会資源を把握し、それらを 見える化した生活支援サービス情報誌グレットを発行しています。グレットは高齢介護課や十和田市社会福祉協議会などで配布しています。部数に限りがありますのでご了承ください。生活支援のニーズの把握、共有。高齢者の困りごとやその理由をアンケートや聞き取り調査のほか、住民座談会、ノベル会の開催などにより、把握、分析し、これからの住民主体による助け合い、支え合いについて住民や関係機関と一緒に考えます。担い手の育成、発掘。地域づくりフォーラムやノベル会などで住民主体の支え合いづくりの重要性を伝え、地域の困りごとに対する担い手を養成します。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、フォーラムは開催できませんでしたが、シニア世代の社会参加を応援する DVD、シニア世代地域デビューのすすめを制作しました。この DVD では、社会参加することで得られる健康面などへの効果や、実際に活動している方々の活動の様子などを紹介しています。希望する施設などに配布、貸し出しを行っていますので、市民の皆さんが集まる場などでぜひご活用ください。DVD に関するお問い合わせ、十和田市社会福祉協議会電話 23-2992。 生活支援サービス情報誌グレットの写真、住民座談会ノベル会の様子、またDVD 収録内容一部抜粋の空き缶を分別している様子と体操の様子の写真が掲載されています。6ページ、市・県民税の申告の受付が始まります。問い合わせ税務課電話 51-6766。申告が申告が必要かどうかを図を使って確認しましょう。こちらに図がついていますが、ABCD で説明されていますので、内容を紹介します。A は所得税の確定申告が必要です。確定申告書を十和田税務署に提出してください。B、C、県民税の申告が必要です。市県民税の申告書を税務課に提出してください。C、控除を追加したい場合は所得税の確定申告、市県民税の申告が必要です。年金給与収入から所得税が源泉徴収されていて、控除を追加したい場合、確定申告書を十和田税務署に提出してください。また、収入が年金のみで、所得税が源泉徴収されず、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、家父控除、一人親控除を追加したい場合は、市、県民税の申告書を税務課に提出してください。D、所得税の確定申告、市、県民税の申告は必要ありません。申告は必要？令和4年1月1日現在、十和田市に住所を有していましたか？いいえ。十和田市に市、県民税の申告をする必要はありません。令和4年1月1日に住所を有していた市区町村へご相談ください。はい。 令和3年1月1日から12月31日にどのような収入がありましたか？丸1、収入なしまたは非課税所得のみ、遺族、障害年金、失業給付金など。進んで、税法上、市内の親族の扶養になっている。はいは D、いいえは B、無収入の申告。2、主に給与。勤務先は一箇所だけで年末調整をしている。勤務先が複数であっても年末調整で合算している場合は、はい、え。いいえは、収入が103万円を超える。はいは A。いいえは、勤務先から十和田市に給与支払い報告書が提出されている。はいは C。いいえは B。戻ります。勤務先は一箇所だけで年末調整をしている。はいは、給与以外の所得がある。いいえの人は、勤務先から十和田市に給与支払い報告書が提出されている。はいは C、いいえは B。給与以外の所得がある。はいは、給与以外の所得が20万円を超える。はいは A、いいえは B。3、主に公的年金。年金以外の所得がある。はいは、年金以外の所得が20万円を超える。はいは A、いいえは B。年金以外の所得がある。いいえは、令和4年1月1日現在で、次の1、2、いずれかに該当する。1、65歳以上で収入合計額が148万円以下である。2、65歳未満で収入合計額が98万円以下である。はいは D、いいえは C。4、主に営業、農業、不動産は、収入が経費と所得税の控除の合計を上回る。はいは A、いいえは B。5、固定資産などの譲渡所得、先物取引にかかる雑所得などは A。7ページ、問い合わせ、十和田税務署、電話 23-3151。所得税の確定申告。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自宅での申告書作成、e-tax や郵送による申告書の提出にご協力をお願いします。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、自宅のパソコンやスマートフォンから申告書などが作成できます。作成した確定申告書は e-tax で送信するか、印刷して郵送により提出してください。提出先、郵便番号 034-8613、西2番町 14-12、十和田奥入瀬合同庁舎2階、十和田税務署。確定申告書作成会場のご案内。開設期間、2月1日火曜日から3月15日火曜日まで、土曜、日曜日、休日を除く。受付時間は午前9時から午後4時まで。ところ、十和田奥入瀬合同庁舎1階、共用会議室。3月以降は大変混雑しますので、お早めにお越しください。新型コロナウイルス感染症対策の一環として、 2月16日水曜日よりも前から公的年金を受給されている人を主な対象として申告相談を受け付けます。確定申告書作成会場の混雑緩和のため会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場での当日配布と LINE による事前発行があります。入場整理券の配布状況に応じて後日来場をお願いすることもありますのでご了承ください。配布方法の詳細は国税庁ホームページからご確認ください。市県民税の申告。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため可能な限り郵送での提出をお願いします。問い合わせ税務課電話 51-6766。 確認事項などがあった場合は後日連絡させていただきます。市県民税の申告書や記入例は税務課窓口に備え付けてあるほか市ホームページからダウンロードできます。郵送も対応しますので希望する場合はご連絡ください。郵送の場合郵便番号 034-8615 住所記載不要十和田市役所税務課宛て。持参の場合税務課に設置する申告書投函箱に投函してください。申告相談のご案内、時、2月16日水曜日から3月15日火曜日、土、日曜日、休日を除く。午前8時45分から11時、午後1時から4時。初日から1週間程度は大変混み合います。ところ、市役所別館5階会議室。申告相談の際に必要なもの。1、市役所から郵送された受付表。前年の申告の状況をもとに、個別に郵送された人のみ。2、マイナンバーカード。持っていない場合は、マイナンバーがわかるもの。住民票、マイナンバー通知カードなど。3、本人確認書類、運転免許証、健康保険証など。4、金融機関の通帳。口座振替を希望する場合は、口座の届出印も必要です。5、申告する所得や控除の項目ごとに必要な書類、源泉徴収証、各種控除に関する証明書や領収書など、事業所得などの収支内訳書や医療費控除の明細書は、整理・集計済みの場合のみ受付します。詳しくは市ホームページをご覧ください。申告相談で来庁する際は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。自宅での検温、37.5 度以上の場合は来庁をお控えください。マスクの着用、手洗いと手指の消毒、筆記用具、黒のボールペンなどの持参、共用を避けるため、防寒具の着用、定期的に会場の換気を行うため、昨年市役所で市県民税の申告をした人には、混雑を避けるため申告相談の日を指定して案内を郵送しています。なお、混雑時は人数制限をかける場合がありますのでご了承ください。8ページ。あなたの所有する空き家を登録しませんか？申し込み問い合わせ。都市整備建築課電話 51-6735。 空き家バンクとは、 市では空き家を売りたい、貸したい人の空き家の情報を市のホームページなどで公開し、空き家を買いたい、借りたい人へ提供する空き家バンクを運営しています。利活用できる空き家を所有している人、中古物件の購入を検討している人などがいましたら、気軽にご相談ください。空き家バンク利用の留意点。1、空き家バンクの利用に費用はかかりませんが、公正な取引のために、空き家バンクに協力する不動産業者が空き家の調査、仲介を行います。そのため、売買、賃貸借の成立時には、仲介手数料を支払う必要があります。2、アパートなどの集合住宅の登録は受付していません。3、未相続や著しい損傷がある空き家は登録できない場合があります。4、空き店舗、空き地の登録も受付しています。空き家バンク登録の流れ。十和田市、利用希望者、不動産業者、空き家所有者となり、流れを説明しています。1、登録申請、十和田市へ。2番目は、情報提供を不動産業者へ。不動産業者から空き家所有者へ、空き家の調査。4番は、空き家所有者と不動産業者で仲介契約をします。5番目は、十和田市から空き家所有者に登録の決定があります。6番目は、十和田市から利用希望者に空き家情報を公開します。7番目は、利用希望者から不動産業者に問い合わせがあります。1、空き家の所有者が市に登録申請を行う。2、市が不動産業者へ申請内容の情報を提供する。3、不動産業者が空き家の調査などを行う。4、空き家の所有者と不動産業者が仲介契約を結ぶ。5、6は市が空き家バンクに登録し情報を公開する。7、利用希望者からの問い合わせは不動産業者が対応する。空き家バンクを利用して空き家を売却した人の声。インターネットで広く広告ができて早く契約ができたのでよかったです。80代男性。予想より早く売却できました。60代男性。不動産業者の選定に苦慮していましたが、空き家バンクを利用して紹介してもらった不動産業者が親身に対応してくれて、スムーズに空き家を売却することができたのでよかったです。40代女性。空き家バンクによる物件の売買成立件数。棒グラフで示されています。平成29年度5件、平成30年度10件、令和元年度5件、令和2年度9件、令和3年度12月末現在で8件となっています。空き家バンクの詳細や物件一覧については、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。QR コードがついています。利用促進奨励金制度があります。空き家バンクを利用し、令和4年3月31日までに売買、賃貸借、契約を締結して、空き家を売却、賃貸した人への奨励金を交付します。対象者、空き家を売却、賃貸した人、奨励金額5万円。奨励金の交付は同一の空き家につき1回限りとなります。空き地は対象外。9ページ。 サスティナブルディベロップメントゴールズ5。人と人、女と男が共に輝く街の実現を目指して、男女共同参画第3次十和田市男女共同参画社会推進計画の策定に向けて市民の声を聞きました。問い合わせ総務課電話 51-6702。 市ではこれまで取り組んできた第2次十和田市男女共同参画社会推進計画の計画期間が本年度で満了することから、これからの5年間の男女共同参画のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため第3次計画を策定しています。男女共同参画に対する市民の声を聞きました。第3次計画の策定にあたり、市民の皆さんの声を聞き、実情に合った計画を策定するために、十和田市男女共同参画懇話会、市民意見交換会、市民アンケートを行いました。十和田市男女共同参画懇話会とは、本市の男女共同参画社会の推進に関し、市民の意見及び要望を聞くために設置するもので、本年度は第3次計画策定のために設置しました。人権や教育、保育、防災、まちづくりなどの各分野に携わる14人で構成されています。懇話会で寄せられた意見、安心して暮らせる生活環境づくりについて、性別ごとに抱える困難は違うものであり、特に女性が抱える問題はより複合的であることを踏まえて策定してほしい。母子保険の充実について、若年妊娠、出産などに対する支援などを計画に盛り込んでほしい。計画全体について、結婚や出産はまだかというような固定的な性別役割分担の押し付けなどが若い女性の県外流出の原因の一つになっている。数字や表に現れない部分の改善にも取り組んでほしい。市民意見交換会とは、懇話会と同様に男女共同参画社会の推進に関する市民の意見や要望を聞くために開催しました。市民の視点から男女共同参画について日頃感じていることなどについて意見交換をしました。懇話会、市民意見交換会で寄せられた日頃男女共同参画について感じること。35年前の保育園ではほとんど見かけなかったお父さんの姿を最近では見るようになり、子育てが夫婦で協力的に行われていると感じる。女性が自衛隊に就職したり、男性が保育士になったり、性別による職業の選択肢の差がなくなってきた。以前は女性の受け入れがなかった業種でも、最近は受け入れが増えてきたが、中にはハラスメントがあるとも聞いている。男性が赤ちゃんを抱っこしている姿が珍しくなくなった。男性用トイレに赤ちゃんのおむつ交換台がないところが多い。男性の育児参加のためにハード面も整えてほしい。十和田市男女共同参画社会に関する市民アンケート、市民アンケートの自由記載欄に寄せられたご意見の一部をご紹介します。60代男性、周りに男女共同参画に関する問題がないので身近なこととして考えることがない。40代女性、 仕事で役職に就くと責任は同じく持たされる割には性別によって手当などに差があるように感じる。40代男性。女性も男女平等と言いながら困った時は男性任せで結果として昇格や賃金に差がついても仕方がない。30代男性。どちらかというと若い人より年配の人に男女共同参画が浸透していないと感じる。ターゲットを絞った取り組みが必要ではないか。40代男性。LGBT の取り組みを行っても、その枠にも当てはまらない人は、さらに差別化されてしまうのではないか。LGBT とは、性的少数派の総称の一つ。20代男性、地域活動への参加に対する恩恵がないのが問題だと思う。20代女性、小学校の性の授業を男女で分けずに行い、互いの性の理解促進につなげてほしい。50代男性、女性がそこまで男女共同参画を求めているのか疑問に思う。30代女性、フルタイムで働き、家事も育児もこなし、自分の時間がない。体は一つしかないのに、母親の責任が重すぎる。50代女性、男性は表面上の手伝いではなく、家族の一員として責任を持ってほしい。一つでも手伝ってもらえるのが、十分助けになることを知ってほしいと思う。60代女性、昔に比べだいぶ男女差がなくなったと思う。たくさんのご意見ありがとうございます。寄せられた意見などは第3次十和田市男女共同参画社会推進計画の策定に役立てます。10ページ、 SDGs持続可能な社会を目指して、ボリューム2、問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。 市では、持続可能な社会を目指して、SDGs の取り組みを進めています。今号では、世界共通の17の国際目標のうち、ゴール1の達成に向けた市の取り組みや、一人一人ができることなどを紹介します。ゴール1、貧困をなくそう。貧困には必要最低限の生活水準が満たされていない絶対的貧困と特定の地域社会の大多数の標準と比べて貧しい状態の相対的貧困があります。日本ではお金がないなどの経済的な貧困がイメージされますが、世界では安全な水を飲む、教育を受ける、医療を受けるなど人間らしい生活を送るために必要なサービスを受けることができない絶対的貧困状態の人が数多くいます。ゴール1、貧困をなくそうでは、あらゆる場所において絶対的貧困と相対的貧困をなくすことなどを掲げています。達成に向けた市の取り組み。市では子どもの貧困対策を推進するため、子どもの貧困対策推進計画の策定に向けて準備を進めています。このほか、生活保護制度や生活困窮者自立支援制度、一人親家庭などの子どもに対する学習支援会の実施や医療費給付事業など生活環境、教育、医療などの様々な面において関係機関などと連携して各種支援に取り組んでいます。一人一人ができること。貧困をなくすために私たちができる第一歩は、 世界や日本での貧困の状態を知り、どのようなことが問題になっているのかを知ることです。ついで、貧困の解決に向けて自分が何をできるかを考えてみることが大切です。SDGs、サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ、持続可能な開発目標とは、2015年、平成27年に国連サミットで採択された2030、令和12年までに達成を目指す世界共通の目標です。誰一人取り残さないを基本理念に17のゴールと169のターゲットが設定されています。十和田市は令和3年3月に SDGs 日本モデル宣言に賛同しています。十和田市立中央病院地域医療連携だより第6回全7回中央病院の構造設備を紹介します。問い合わせは中央病院電話 23-5121。 当院の本館は地上6階、地下1階の建物で、大きな地震の揺れを軽減する免震構造となっています。普通の建物は地面に直接固定されており、地震の揺れが直接建物に伝わりますが、免震の建物は地盤と建物の間に免震装置というクッションを入れ、建物全体がその上に乗った形になっています。まるで空中に浮いた建物のように、地面と建物を浮かした状態にすることで、揺れが建物に伝わりにくくなっています。クッションにはいくつかの種類がありますが、当院ではゴム板と鋼板を交互に積み重ねた積層ゴムのものと、十字型のレールを組み合わせたものが合わせて100基あります。また、地面に対して建物が横に動けるように、建物周囲に隙間が設けられており、1階の床が地面から切り離されているのが特徴で、当院は大地震時には地面に対して最大55センチメートル水平に動きます。平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震、東日本大震災で本市は震度5弱を観測しましたが、この地震による免震装置の作動幅は水平変異記録計を見ると最大 2.5 センチほどで、建物全体のズレはほとんどなく、免震機能は確実に作動したと考えられます。今後も点検を確実に行い、将来にわたって免震機能を発揮することで、建物の安全性を保持していきます。積層ゴム、水平変異記録計、十字型レール、といった写真が3枚掲載されています。
11ページ。新型コロナウイルスワクチン情報。ワクチン接種をした人も基本的な感染予防を継続しましょう。新型コロナウイルスワクチンには発症や重症化を予防する効果がありますが、免疫がついても発症予防効果が 100% ではないことを踏まえて、接種後も引き続き感染予防対策を継続しましょう。マスクは飛沫防止効果が高い不織布マスクを使いましょう。マスクの適切な着用、人との距離の確保、手洗いや手指消毒、こまめな換気。3回目接種では1、2回目接種とワクチンが異なる場合があります。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター。電話 51-3936。 3回目接種で使用するワクチンは、ファイザー社とモデルナ社の2種類が市に供給されるため、1、2回目接種と異なるワクチンを使用する場合があります。新型コロナワクチン Q&A 厚生労働省新型コロナワクチン Q&A 参照。 Q3 回目接種では1、2回目接種とは異なるワクチンを使用しても大丈夫ですか？ A3 回目接種に使用するワクチンは1、2回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、 mRNA ワクチン、ファイザー社またはモデルナ社のワクチンを用いることが適切であるとされています。国外でも1、2回目接種と3回目接種で異なるワクチンの使用を認めている国は米国をはじめ複数あります。ファイザー社、モデルナ社ともに予防効果の高いワクチンです。厚生労働省ホームページ参照。市ではこれまでファイザー社のワクチンを使用しており、モデルナ社のワクチンは馴染みのないものかもしれませんが、ファイザー社、モデルナ社ともにワクチンを接種するメリットの方が副反応のデメリットよりも大きいワクチンです。発症を予防する効果は2回目接種から一定の期間においてファイザー社のワクチンが約 95%、モデルナ社のワクチンが約 94% と、いずれのワクチンも高い効果が確認されています。ワクチンの安全性や副反応など、詳しくは厚生労働省ホームページに掲載されています。2回目接種後に転入した人などは、3回目接種券の交付申請が必要です。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。 2回目接種時に本市に住所があり、市が発行した接種券で2回目接種を受けた人は順次接種券が届きますが、2回目接種後に転入した人などには3回目接種券が郵送されませんので、交付申請の手続きが必要です。2回目接種後に転出する人で3回目接種を希望する場合は、転出先の市区町村で接種券の交付申請をしてください。接種券の交付申請が必要な人、他市区町村が発行した接種券で2回目接種を受けた後本市に転入した人、海外で2回目接種を受けた人、ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社に限る。製薬会社が行った治療や海外在留邦人向け新型コロナウイルスワクチン接種事業で2回目の接種を受けた人、申請方法、保健センターの窓口または郵送で申請してください。詳しくは市ホームページをご確認ください。その他のお知らせ、3回目接種の予約代行専用ダイヤルへのかけ間違いが多発しています。電話をかける際は、慌てずに番号をよく確認してください。予約代行専用ダイヤル、電話 58-0876。 新型コロナウイルスワクチン接種を1回も受けたことがない人で、接種を希望する人は、市の新型コロナワクチンコールセンターへお問い合わせください。受付時間、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、休日を除く。12ページ。十和田市食生活改善推進委員会、おすすめレシピ、ボリューム9。問い合わせ、健康増進課、電話 51-6791。市民の皆さんが元気な生活を送るため、栄養や食生活の改善や普及を図る十和田市食生活改善推進委員会がおすすめレシピを紹介します。今回は1日 350g の野菜を食べよう、鶏肉の根菜煮です。鶏肉の根菜煮、カラーの写真が掲載されています。食物繊維の効果で血糖値の上昇を緩やかにし、糖尿病予防にもなります。材料、4人分、 鶏手羽元8本400グラム、じゃがいもメークイーン80グラム、ごぼう40グラム、大根80グラム、人参80グラム、長ネギ80グラム、しいたけ40グラム、にんにく20グラム、生姜10グラム、水 200cc、 かつお節4グラム、 A 酒大さじ2、みりん大さじ2、醤油大さじ1。作り方。1、 A の調味料は合わせておく。2、じゃがいも、ごぼう、大根、人参は皮をむいて一口大の乱切りにする。3、しいたけは石突きを取り4等分に切る。長ネギは5センチぐらいの長さに切って1センチ間隔に切れ目を入れておく。4、ニンニクは皮むきを2等分にし、包丁の平たい部分で軽く潰しておく。生姜は薄切りにしておく。5、鍋に水、かつお節、ニンニク、生姜と2の野菜を順に入れ、上に手羽元を重ねて並べ、A の調味料をかけ中火で煮る。10分ぐらいしたら手羽元を返して、椎茸、長ネギを加え、さらに弱火で15分ぐらい煮る。手羽元に火が通ったら火を止める。1人分の栄養価。エネルギー279キロカロリー、タンパク質 21g、 脂質 13g、 炭水化物 15.5g、 食物繊維 2.9g、 カルシウム 35mg、 塩分 0.9g。 北里ユニバーシティ情報パート8、冬の生活の仕方講習会を開催しました。問い合わせ、北里大学獣医学部北里会執行委員会情報局、電話 23-4371。 昨年12月、北里大学獣医学部 V15 館で冬の生活の仕方講習会を開催しました。この講習会は雪国での生活を経験したことがない獣医学部生が、十和田市での冬場の生活について知りたいと、市長と北里大学生との懇談会の中で提案したもので、毎年新2年生を対象に行われています。今回は約70人の学生が参加し、市まちづくり支援課職員による雪道での運転のポイントやアパートの水道管の凍結、大学周辺の冬場の危険箇所などについての説明に熱心に耳を傾けていました。学生からは、雪道を自転車で移動することは可能ですか？降雪により飛行機が欠航することはよくありますか？などといった質問が寄せられていました。冬本番を迎えた今、講習会で学んだことを活かし、安全、安心に十和田市で生活していきたいです。写真4枚。市職員による雪道での運転の説明。説明に耳を傾ける学生。講習会後も質問が活発に飛び交いました。13ページ。図書館だより。問い合わせ市民図書館。電話 23-7808。 冬におすすめ。心と体が温まる本を紹介します。一般書、4冊の本の表紙が掲載されています。木曜日にはココアを、宝島社文庫、青山美智子著。私たちは知らないうちに誰かを救っている。川沿いを散歩する、卵焼きを作る、ココアを頼む、ネイルを落とし忘れる。私たちが起こした何気ない出来事がつながっていき、最後は一人の命を救う。小さな喫茶店マーブルカフェの一杯のココアから始まる12編の連作短編集。読み終わった後、あなたの心も救われる優しい物語。すべての神様の10月。 PHP 研究所、庄司幸也著、神様の言う通り、幸せな死神、貧乏神の災難など全6編を収録した神様たちの意外な目的が胸を打つ短編集。おうちで薬膳鍋、身近な材料で美味しくきれいに。川出処方新社、岩崎恵子料理。薬日本堂漢方監修。日常的な食材で薬膳鍋が気軽に自宅で楽しめる。ベーシックなスペシャル薬膳鍋スープ3種を伝授し、食べ慣れた鍋料理と薬膳素材をコラボさせた、大人から子供まで楽しめる薬膳鍋のバリエーションも紹介。青森夢ぐり日帰り温泉ガイドブック。東欧日報社。土佐、湯佐、絶景露天風呂、展望風呂、老舗旅館のお風呂、静かな山あいのお風呂に町の銭湯。青森県内6エリアの日帰り温泉137施設の泉質や効能、設備やバリアフリー情報を写真付きで紹介。青森の温泉で温まろう。児童書。4冊の本の表紙が掲載されています。青空子ども食堂始まります。ポプラ社。伊藤美久作。丸山由紀絵。子ども食堂ってどんなところ？みんな一緒にご飯を食べたり、おしゃべりしたり、本を読んだり。全国に広がる子ども食堂を舞台にした美味しい食べ物がいっぱいの心温まるお話。幸せ。講談社、井本陽子作。毎日たくさんの洗濯物を洗うお母さんに、お洗濯大変じゃない？と聞くと、小学2年生の女の子がお母さんへの感謝の気持ち、日々の暮らしで見つけた幸せを書いた作文を絵本化。びっくりこたつ、こたつをめくる仕掛け絵本。講談社、荒井博之作。こたつをめくると何がいる？ペロッとめくろう。せーの。猫や手品の動物、泥棒。いやいや、もっとすごいものが飛び出し、変形ページをめくるといろんなものが現れる楽しい仕掛け絵本。ばあばに笑顔を届けてあげる。評論者、コーリン・アーベリス文、イザベル・フォラス絵、松川真由美役。ばあばはこの頃元気がない。ケーキも焼かないし、お部屋も埃だらけで笑わなくなった。ばあばを笑顔にしてあげようと、ファーンは喜びを探しに出かけ、喜びの意味を教えてくれる温かな物語。各コミュニティセンターでも新しい本を用意していますので、気軽にご利用ください。市民図書館では、法令や判例、法関連の文献情報などを検索できるデータベースが利用できます。詳しくはお問い合わせください。
14ページ、15ページ。令和4年度会計年度任用職員の登録受付募集のお知らせ。募集区分、事務補助員、障害者枠、事務補助員1、2、3。勤務場所、いずれも各課各施設。対象、高等学校卒業以上の人、障害がある人でも業務に従事できる場合は申し込みできます。詳しくはお問い合わせください。業務内容、事務補助、主にパソコンを使用。募集人員、事務補助員、障害者枠、若干名、事務補助員1、2、3、制限なし。勤務日、いずれも月曜から金曜日、休日を除く。
業務内容により変更となる場合があります。勤務時間、事務補助員、障害者枠、1、2のいずれか、1、午前9時から午後5時、2、午前9時から午後4時、事務補助員1、午前9時から午後5時、事務補助員2、午前9時から午後4時、事務補助員3、午前9時から午後3時、事務補助員1から3、いずれも業務内容により変更となる場合があります。報酬、障害者枠1、午前9時から午後5時の場合は月額13万6千円、午前9時から午後4時までは時給898円。事務補助員1、月額13万6千円から14万2300円。事務補助員2、時給898円から939円。いずれも十和田市の事務補助員としての経験年数に応じて支給。事務補助員3、時給898円。手当、いずれも、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり。なお、期末手当は、任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、事務補助員障害者枠と、事務補助員1、2、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり。事務補助員3、雇用保険、公務災害保障あり。任用期間、障害者枠、令和4年4月1日から令和5年3月31日。事務補助員1、2、3、令和4年4月から令和5年3月までの間で、業務内容により期間を決定。なお、事務補助員1、2の場合は最長12ヶ月、3の場合は最長5ヶ月。面接試験、障害者枠、補助員1、3月3日木曜午後予定。詳しくは申し込み時にお知らせします。事務補助員2、3、なし、書類選考のみ。提出書類。1、会計年度任用職員応募用紙。会計年度任用職員登録申込書。なお、登録申込書は、市役所本館1階総合案内、または総務課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。2、自動車運転免許証両面の写し。事務補助員障害者枠、事務補助員1を希望する人で提出書類を郵送する場合です。84円切手を貼り付け済みの返信用封筒、後日面接受付表を送付します。3、資格を有する書類の写し、障害者手帳の写し、該当者のみ。申し込み期限、障害者枠、事務補助員1、2月28日月曜筆着、事務補助員2、3、随時受付。なお、令和4年4月からの勤務を希望する人は、3月11日金曜までに申し込みください。申し込み方法、いずれも、提出書類を持参、または郵送、郵便番号 034-8615、住所記載不要、十和田市役所総務課宛てにより提出ください。その他、採用の可否については、3月下旬に通知します。詳しくは市ホームページ、または総合案内、総務課に備え付けの募集要項をご覧ください。申し込み、問い合わせ先、いずれも、 総務課電話 51-6705。 募集区分スクールバス運転員勤務場所十和田湖小学校、対象大型自動車の運転免許証を有する人、業務内容児童の登下校時のバスの運転、バスの整備点検など、募集人員1人、勤務日、週2日勤務、なお、他の運転員が休暇時の代替えもあり、勤務時間、午前6時30分から8時30分、午後2時30分から7時30分、校外学習などの運行による時間外勤務あり、報酬手当、日額9150円、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり、保険、労災保険あり、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、個別にお知らせします。提出書類、会計年度任用職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し。なお、応募用紙は教育総務課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、随時受付。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。郵便番号 034-8615。住所記載不要。十和田市役所。教育総務課宛てにより提出ください。申し込み問い合わせ先、教育総務課、電話 58-0182。募集区分、学校用務員一般、勤務場所、市内小中学校、対象、普通自動車免許を有する人、仮払機取扱作業者に係る安全衛生教育修了者。業務内容。学校施設の環境整備や給食配膳。教育委員会への連絡業務。学校整備の簡易修繕など。募集人員2人。勤務日。月曜から金曜、休日を除く。場合により休日出勤あり。勤務時間。1. 午前7時30分から午後3時15分 2. 午前8時から午後3時45分 3. 午前8時30分から午後4時15分報酬手当月額165,100円通勤手当期末手当時間外勤務手当休日勤務手当の支給ありなお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険あり、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、2月21日月曜、午前9時、別館、3階会議室、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し、資格を有する書類の写し、なお、応募用紙は教育総務課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、2月10日木曜必着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号 034-8615 住所記載不要、十和田市役所、教育総務課宛てにより提出してください。申し込み問い合わせ先、教育総務課、電話 58-0181、社会福祉士、勤務場所、高齢介護課、対象、社会福祉士免許、普通自動車免許を有する人、業務内容、 青年貢献制度利用促進業務、普及啓発、相談業務など、募集人員1人、勤務日、月曜から金曜日、休日を除く、場合により休日出勤あり、勤務時間、午前9時から午後5時、状況により時間外勤務あり、報酬手当、月額164,600円から225,500円、なお、社会福祉士としての経験年数に応じて支給。手当、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、3月4日金曜午後2時、別館3階会議室、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し、資格を有する書類の写し、なお、応募用紙は、高齢介護課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、2月18日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号、034-8615、住所記載不要、十和田市役所、高齢介護課宛てにより提出してください。申し込み問い合わせ先、高齢介護課、電話 51-6720。 介護支援相談員、勤務場所、高齢介護課、対象、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士のいずれかの資格、免許を有する人、または、介護支援専門員証を有する人、普通自動車免許を有する人。業務内容、介護予防支援、地域支援事業、介護相談業務など。募集人員、若干名。勤務日、月曜から金曜日、休日を除く、場合により休日出勤あり。勤務時間、午前9時から午後4時、報酬手当、月額18,200円。通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり。なお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、3月4日金曜午後2時、別館3階会議室、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し、資格を有する書類の写し、なお、応募用紙は、高齢介護課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、2月18日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。郵便番号 034-8615。住所記載不要。十和田市役所、高齢介護課宛により提出してください。申し込み問い合わせ先は、高齢介護課 51-6720。 主任介護支援相談員、勤務場所、高齢介護課、対象、主任介護支援専門員研修を修了した人、または介護支援専門員証を有し、介護支援専門員としての実務経験5年以上の人、普通自動車免許を有する人。業務内容、地域包括支援センターの指導支援、地域包括ケア地域支援事業など。 募集人員、若干名。勤務日、月曜から金曜、休日を除く、場合により休日出勤あり。勤務時間、午前9時から午後5時。報酬手当、月額23万500円。通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり。なお、期末手当は、任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり。任用期間、令和4年4月1日から、令和5年3月31日、面接試験、3月4日金曜午後2時、別館3階会議室、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、自動車運転免許証を両面の写し、資格を証明する書類の写し、なお、応募用紙は、高齢介護課に備え付けてあるほか、Cホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、2月18日金曜筆着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。郵便番号 034-8615、住所記載不要。十和田市役所高齢介護課宛により提出してください。申し込み問い合わせ先、高齢介護課 51-6720。